皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は NPO 法人京ものづくり塾理事長の松下隆さんにお越しいただきました。松下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松下さんは、現在西陣町ミュージアム構想検討委員会にもこの委員として、所属されてるんですよね今。
あ、そうです。
はい、はい、この西陣町ミュージアム構想、まあ、そもそもこの西陣というのは、うん、現在のこの上京区の大体堀川より西側の地域ですね。
あ、そうですね、はい、
一般的に思われるのは、はいはい、この西陣っていうこの現在どういった状況なんでしょうかね。
そうですね、まあ、あの歴史はご存知のように530年を超えてはいるんですけども、やっぱり時代の変化といいますか、で生活文化の変化によってすごく衰退を続けているというのが現状なんですけども、まあ、今度の震災で特にあの市場が東北地方ですから壊滅的な打撃を受けるんじゃないかという心配の声がですね多く寄せられていますね。
うん、はい、まあ、我々一般の人間としてはこの西陣といえば西陣織ですよね。
はいはい、
このよくこの西陣地域に行くとこの旗織の音がするっていう、まあ、僕自身も経験があって西陣を通ると堀川より西側あんまり聞こえなくて、そしてさらに千本を超えると小さな小さなこの車一台がようやっと通れるところの路地では、
ああ、はい、
この旗織りの音って聞こえているんですが、はい、西陣っていう地域ってそもそもどういった感じのイメージをしたらいいんでしょうかね。
まあ、ところで言うと一つの産地を作ってきたなということが言えると思うんですが、
うん、
そう産地って言いますからやっぱり通りで言いますと、うん、黒間口通りから南へ、で南は一条通り、それから西は御前通り、東は先ほどおっしゃった堀川あるいは小川より東という、
うん、
この地域での地場産業、まあ、地域の人たちが生活とそれから職業と一体となった形の職住一体というよく言われるんですが、それでまあ形成されてきたなというふうに思っていますけどね。
うん、今おっしゃったこの北は鞍馬口通り、そして南が一条通り、そして東が堀川通りまたは小川通りで、西が御前通り、まあ、この中で僕自身が体験した中で先ほど言っていたこの旗織りの音っていうその音自体っていうのは徐々にやっぱり消えていってるんですかね。
そうですね、もうあの地域での旗を織るっていう音がもう通っておられたら分かると思うんですけども、ほとんど聞こえないような事態に今なってるなと思いますね。
そもそもこの、 あの松下さんは西陣という地域というのはどういった関わりなんですか。
私ももう50年近くあの西陣の帯を追ってきましたので、そういう意味では、まあ、自分の人生そのものかなと思いはしてるんですけどね。
これどういったきっかけがあったんですか。
私はあの、もともと九州出身なんです。それで、どこかいいとこないかというのでたまたま来たのが京都でして、で京都で、機械を扱う仕事があるということで行ったんですよね。ところ機械じゃなくて手織りですから道具でしたね。だからこれは道具じゃないかというのが第一番の印象で、で自分ではまあ馴染まないかと思いながらもずっとこの帯を手織りで帯を織り続けてきたという、はい、まあ、単純な、
その50年前ですか、この時のこの西陣ってどういった雰囲気でしたか。
すごく活気があって、まあ、ご存知だと思うんですけども千本通りでも10時夜の10時になってもにぎわっていってましてね、西陣京極というところも繁華街です、あのですけどもかなりの人混みで本当に活気がありましたね。それに千本笹町を中心としてあの糸で人形を作るというそういうお祭りも開かれてましたから、すごい活気のある地域だったと というふうに思ってますね。
まあ、僕たちがこの教科書でそして映像で見るこの西陣のこの最盛期の頃っていうのはもうあちこちでもう旗織りの音が聞こえてたんでしょうね。
しましたね。 うるさいぐらい
うるさいぐらいにもうこれはもう一晩中ですか。
そうですね、朝はだいたい朝食の前にちょっと動かして、それから夜はまた食事を済んでからですから8時9時、まあ、そういうところは10時ぐらいまでも動いてましたね。
うん、
それでありました。
そしてこの戦後この高度経済成長にそしてバブル、そして不景気のこの世の中なんですけれども、西陣としてはどんどんどんどんこれは縮小していった、それとも衰退なんですか。
両方かなというふうに思うんですけども、やっぱり西陣っていう一つの産地ですから、
うん、
でそれが産業としてやっぱり成り立たないと経済は持たないというふうに思っているわけです。でそれがもう昭和47年ぐらいからですかね、海外で物を作るというそういうことが始まってきましたから、そこからどんどんどんどん衰退を続けてきているなというふうに思いますね。
うん、しかしながらこの京都の西陣で織ったこの西陣織ってやっぱりブランドとしては強いものがありますよね。
ありますね。
うん、まだまだこの西陣界隈の底力というものはあるんでしょうね。
僕は十分あると確信してますけども、大学生、まあ、大学ですね、女子大なんかにアンケートを取っても9人に1人は着てみたいと、手にしたい、そういうですね、やっぱ回答が寄せられてるんですね。これは今もずっと今もそういう回答なんですよ。はい、だから何も廃れていったとかもう時代遅れとかそういうもんでは決してないと。でもっと大げさに言うわけじゃないんですが、先だって僕イギリスの BBC 放送の方が来られて、で西陣織って素晴らしいんだと、ヨーロッパでもそういう関心が高いというので取材をさせてほしいって言って、ね、来られたんです。ですから西陣織っていう織物自体はすごく値打ちといいますか、文化的にも歴史的にも価値のあるものだというふうに思っているんです。
もう誰もが認めるこの西陣地域でおられたこの西陣織なんですが、そして今回この西陣町ミュージアム構想というものがあるんですが、これはどういったこの町ミュージアム構想なんでしょうか。
ですね、一口で言うと西陣産業の再生の道をもう一度みんなで考えていこうではないかと、そういう思いでですね、3年前に具体的に提案をしたんです、
うん、
でもうというのかな、かつて神業は京都の中心地だったんですよね、
うん、
でその歴史と文化がですね、どうも大事にされるということが薄れてきているので、まあ、その貴重な財産を、まあ、もう一度輝かせて、で魅力のある個性的な街って言いますかね、それと西陣産業、つまり観光産業と西陣産業をこう重ね合わせて、で総合的な集積地で資源を生かしたその地域循環型の経済システムっていうんですか、それをですね目指そうというので提案をしている。ちょっと難しくなったかなと思うんですけども
、まあ、この西陣のにぎわいを復活させよう、はい、そして新たな段階へ持っていこうというものなんですね、
はいはいはい、
これ参加されている方ってどういった方々なんでしょうか。
これ2008年からです3回ほど連続してやってるんですけども、最初は100名余りの方が参加されて、まあ、地域の方、それから西陣に関わる方々で、友禅の職人さんの方々、そしてあとも有識者の方々 もうこう広く参加をされて、でワークショップを開催しましたね。260余りの意見が出されて、 それをまとめたりしてですね、このミュージアム構想を具体化していく一つの足がかりになるなというところまで行きましたので、多くの方々に参加をしていただいているところですね、はい。
このワークショップではどのような意見が出たんでしょうか。
ですね、たくさんありましてね、まあ、いいところから改めたらどうだというようなこと、そういう意見がたくさん寄せられまして、自分もそういうものに参加をしていきたいとかですね、あるいはそのもっと身近に、日常織に携わっていきたい、であるいはその自分も体験できる工場なんかないのかとかですね、で着る場所があればいいなとか、そういう提案はないかとかですね、さまざまな意見が寄せられましたですね、はあ、
それぞれこの参加された方は西陣に対する思いであり、そしてこのまたこの松下さんが思ってらっしゃる思いも共通なんでしょうね。
そうですね、私はその中で一番気になっているのは後継者の問題ですよね。
うん、
でそれへ その育成の問題とかいうのを合わせたら本当に同じような思いで今いるんですけどね。
やっぱりこの西陣を愛する気持ち、この50年間関わってこられたこの松下さんならではのこの西陣に対するこの夢というか、どのようにこうしていったでしょうかね。
私は先ほども少し言いましたけども、その西陣産業とそれから観光産業で、これを重ね合わせて、その他に類のないようなね、個性的なで魅力のある町を作る、それを作るからこそ、というんでしょう、西陣産業がもう一度見直されていけるようなことになっていけばというのが一番の思いなんですけども。
この西陣織、こういう織物業界でこの大都市の中でこの西陣織、例えば織物っていうのは他の都市にあるところなんですか。全国的に見ても
大都市と言えるかどうかは僕も分かりませんけども、桐生とか、あるいは少し形は違いますけども十日町とか、でかすりでいうと塩沢だったり、あるいはそこの、武蔵野かなにもあったりとか、さまざまありますよね。
一つこの西陣っていうのは一つ見ると都会の中にある一つの稀有な場所ですよね。
そうですね、はい、
一つのこの文化としてもこの長年培ってきたもの、はい、これをまた復活させよう、そして新たな段階を持っていこうというのが今度、第3回西陣町ミュージアム構想シンポジウムが11月の7日日曜日お昼1時30分から元西陣小学校の講堂で行われます。この西陣町ミュージアム構想についてはまた来週、お話を伺っていこうと思っています。今日は NPO 法人京ものづくり塾理事長の松下隆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラクラク5のブログは京都三条ラジオカフェのホームページからリンクが貼ってあります。ぜひそちらもご覧ください。